ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
はい、今日はね、余計な話はせずに、本題に、スパッといきたいと思います。で、チャンネルですと。で、チャンネルを、まあ、基準値が分かったんで、自分たちがどういう風なチャンネルを作っていかなきゃいけないのか、まあ、多くはもうすでにチャンネルがあるので、その既存チャンネルを使いながら新たなチャンネルを模索をしていく、そしてどう既存チャンネルと融合させながら最適化していくかみたいなことをやっていくわけなんですけど、その場合に、まあ、重要なこと、チャンネルをもう一回リビルドしていく、新規でチャンネルを作るっていう依頼と、その今現状のチャンネルを生かしつつ販売チャンネルをリビルドする、もしくは現状のチャンネルを一旦その切りつつ、もしくはいつ切ってもいいように新たな強固なチャンネルを作っていくっていう仕事の方が私多くてね、多分 95% 以上そっちなんですよね。新規でチャンネルを作るっていうのは本当に 5% ぐらいで、ASEAN とかではまあほぼなくて、インドとか、アフリカ、こういう地域がやっぱり多いので、グローバルサウスの中でも非常にそのまだまだ、発展途上の、これから新興国にどんどんなっていくような、まあ、インドはもうすでに新興国ですけど、都市によってはね全然格差があるので、そういう市場がまあ多いと。で、そのチャンネルの再構築をしていくときに、まあ、重要なのって、まあ、チャンネル構築でもいいですけど、販売チャンネル重要なのって3つあって、まずいかにいいというのはね、最適な自分たちに合ったディストリビューターを発掘選定するかということと、それからそのディストリビューターとどういう条件で、もしくはどういう戦略のすり合わせで、どういう KPI の設定で、契約交渉するかということと、それから、契約締結後に彼らをどういうふうに管理育成するかっていう、この3つがまあ大変重要になってくるんですよね。で、最初のこの発掘選定を間違えるとね、僕ね、もう成功と失敗の可能性、成功の5割ぐらいをそがれると思った方がよくて、もう逆に言うと、まあ成功の5割はそこで決まるっていうね、誰とやるか誰と組むかと。で、往々にして日本企業があるのはね、これパートナーもとにかく優秀なパートナー、実績のあるパートナー、人もとにかく優秀な人、実績があって日本語喋れる人みたいな、なんかとにかく優秀っていう企業、パートナーや人を、社員を選びたがるんだけど、そうじゃないよねと。パートナーを選ぶ時っていうのは、今の自分のステージを理解しながら、今の自分たちの状況と少し先の近未来に最適なパートナーって誰なんですかっていうことをベースに選ばないといけないし、人を採用する時も優秀な人が必ずしも必要とは限らなくて、例えば伝統小売に配下をするのに優秀な人が必要かっていうと、そうじゃなくて、いかにその仕事を同じことにね飽きずに繰り返し毎日やり続けることができるか、そういう能力に長けた人、むしろそのジョブディスクリプションに適した人を採用しなきゃいけないんだけども、なんか漠然とね、優秀な人、優秀なパートナーみたいなね、だから結果として大手のディストリビューターとか財閥系みたいな、そこと組めばいいみたいなね、一時期確かにありましたよ。1980年代90年代外資規制がまだまだあったので、結局地場の財閥系の企業と組まなきゃいけない、組まないと事業ができないっていう、そういう時代ありました。ただ今そんな時代じゃないし、先進グローバル企業でそんな事業展開を ASEAN で特にね、やっている、外資規制がないところでやっている企業なんてないので、基本的にはもう 100% で買い切るか、もしくは完全に自前でやるかっていうトレンドの方が、まあ、今主流なんじゃないかなというふうに思いますけどもね。で、そうすると、 でかいところはもちろんその力もあるんだけども、じゃあその持ってる力を自分たちに全部余すことなく投下してくれるかっていう、そこをやっぱりね見切るってことは重要で、投下してくれるんだったらでかいところに越したことはないんですよ。ただ大きなところっていうのは当然ながら自分たちより圧倒的に大切なプリンシパル、つまりはメーカー、ブランドを持ってるわけですよね。そうするとトップのセールスマンとかトップのチームは全部そこに行くし、経営資源の大半はそこにつぎ込まれるわけですよ。でこれから取り組みを始める、でなおかつダイナミックな投資はしない、ちょっとダメだったら、なんか尻込みしてこう撤退をしていく日本のメーカーに、どれだけその現地のね新興部のディストリビューターがかけきるかっていうとね、これはなかなか苦しい。で一昔前まではね、日本企業のためだったら何でもやるっていうディストリビューターいっぱいいましたけど、今ね日本企業がいかにこう様子見して様子見して決断しない、遅いで、ちょっとダメだったら引くみたいなね、でダイナミックな投資はしないっていうことはもうバレてるの でそういう状況で、バーンと投資をするっていうのはねむしろなくて、でただそうは言っても日本企業の商品まあ取り扱ってるよっていうことが会社にとってまあマイナスにはならないと判断すれば、やるとは言ってくれるんだけども、じゃあ本当に投資してくれるか、経営資源投下するかというとそうじゃないので、僕はね必ずしも大きな先じゃなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、なおかつその最近ね断ってきますよね、そのいやもうそれそういう体制だったら売れないとか、どうせ売れないからやりたくないとか、あなたたちそんな投資するつもりないでしょと、様子見でしょみたいなね。だから結構そのなんだろう、ディストリビューターの選定ももう椅子取り合戦になってて、で僕はね今のやっぱりその状況と、じゃあ5年先ぐらいまでを見据えた時に自分たちがそのどういうそのステージのねディストリビューターと組めばいいのかっていうことから選ぶっていうことはすごく重要で、大きすぎてもダメだし小さすぎてもダメだから、まず絶対条件を決めるってことはすごく重要で、絶対条件っていうのは何かっていうと、絶対にこうじゃなきゃダメだっていう条件ですよね。例えば自分たちが5年後にね10億やりたいのに、今1億しかないディストリビューター選んだってね、5年で10億になんか絶対ならないんですよ。ディストリビューターキャッシュ回す仕事なので、キャッシュ回りきらないと、そうするとそういう小さすぎるディストリビューターはダメだよねと。で5年後に10億しかやらないのに300億のディストリビューターをね、選ぶって、これもちょっと大きすぎんじゃないのという話になっちゃうので、どうしていくかっていうことだし、あと、誰と売るかよりも誰に売るかっていうことの方が圧倒的に重要で、日本企業はこの誰に売るかっていうことがなんか海外国境を越えるとぼんやりしちゃって、誰と売るか、でかいとこと売りたいみたいなところに神経がいっちゃうので、この誰に売るかっていうことを明確に決めて、そこに売れる相手がやっぱり絶対条件なわけですから、そこを、追求し続ける。本当にそこに売れるのか、例えば B2C だったら、この ABC の小売りのこのレーンのこの棚の位置に3 SKU 以上並べたいとかね、これぐらい具体的にまでやっぱり決めていかないといけないので、それができるのは誰っていう話ですよね。で B2B だったら、このインダストリーのこのユーザー、もうユーザー名バイネームで上げるぐらいの話ですよね。 B2B の場合はこの20社に売れる、つまりは現状取引をしている、そしてその購買をするであろう事業部と取引ができている、ディストリビューターはどこなんだっていう絶対的な条件をこう入れていく。でここでやっぱり見ていくってことはすごい重要で、でまたディストリビューターにどういう機能を期待するのと、配送機能、セールス機能、まあ、B2C なんかで言ったらね、セールス機能を持ってないなんていうディストリビューターだって国によってはいるわけですよね。で輸出でやる場合は輸入のライセンス持ってないとダメだし、で結構やっぱりその、自分たちが欲しいと思うようなねディストリビューターっていうのはもうねすでに他社が取ってるっていうケースが多くて、椅子取り合戦がねかなり終わってるんですよね。で椅子取り合戦が終わってしまってる中に、こう中で妥協しながら最善のディストリビューターを見つけていかなきゃいけないっていう状況にもう陥ってしまってるので、 やっぱちょっとこの30年ね、その新興国市場をあまりにもそのなんだろうな、あの軽く見すぎたというところもちょっとあるのかもしれませんけども、あのまあ今そういう状況ですよということでございます。すいません、今日9分40秒も話しちゃったら、もうちょっと一旦これで切りたく思います。はい、今日これにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供に